今日はですね、御霊に満たされて歩むと、お読みいただきましたこの箇所からやはり、まあ、3回に分けてですね、見ていくことになります。次回もですね、この一番最後のところを少し触れさせていただくことになりますが、前回この心からの賛美ということがテーマで見させていただきました。今日は少し戻りまして、5章の15節のところからですね見ていきます。早速ですけれども、では見ていただきましょう。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとしてあります。で、パウロはですね、これまで生きることそのものを歩む、歩くというですね言葉で、表現してきました。で、ちょっとですねそれらを復習してみたいと思いますが、次見てくださいね。2章の2節にこんな見事がありましたね。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。そういう生き方をしていましたよね、と。その次であります。この後半のですね4章に入りまして、じゃあ4の1を見ていただきますと、この次ですね、お願いします。はい、ありがとうございます。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。あるいはその次4の17にはこんな言葉がありました。ですから私は言います、主にあっておごそかに勧めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。さらにその次5章の2節でも出てきました。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、芳しい香りを捧げてくださいました。そして5章の8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。光の子らしく歩みなさい。このように歩みなさい、歩んではなりません、生きなさいと励ましてくださった主の御言葉を見てきました。で、その、まあ、クライマックスがですね、最後が今日のこの言葉、5章の15節ですね。その次お願いします。ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。どのように生きているのか、どのように歩んでいるのか、細かく注意を払いなさい。ですね。皆さんの中にもですね、細かいことがとても得意と、ね、細かいことに注意を払うことに何のストレスもない、苦労もない、むしろ細かいことに取り組めば取り組むほどこの心地よいという方もですね、おられると思います。まあ、皆さんはもうよくお分かりだと思うんですけど、私はその逆でありまして、細かいことは苦手なわけでありますが、そしてこの細かく注意を払いなさいという言葉から受ける印象というのは、正直なんかこう窮屈だな、そういうふうに言われると、なんかこう神様から見張られてるような気がするなというのはね、そういう印象を与えかねない言葉ではないかと思います。でもね、そうではないんですね。で、ちょうど実はミラクル祈祷会の、ずっと見てまいりました、信じても苦しい人へというテキストの中で、ありのままというキーワードがですね、出てきたんですよ。で、ちょっとこう、わかりにくいところがあるんです。で、ただまあ、ざっくり言うとですね、こういう感じなんですよ。神様は私たちのことをありのまま愛してくださっている。で、あれのまんま、そのまんま無条件で、ちょうどこれまで何度も見てきました、放蕩息子が帰ってきたときに、その息子に対して反省の度合いを問うとか、これからの返済計画を問うとか、何の条件もなく、最初はまず召使いから始めて、何年後には、こういうテーマ、こういうこの課題をクリアしたら、息子として認めるというようなことを何にもなしにもかわいそうにと思って、ありのまんま抱きしめて、息子として迎え入れたように、ありのままを愛してくださっている。でもそれは、 そのありのままの状態そのままを放置するということではない。もうそのまんまでいいよ。もし私がですね、罪にまみれて、この中にはですね、怒りや悲しみや憎しみや、また人に対する妬みや、この過去の在籍感や、このこれからもいつ何時罪を犯してしまうかもしれないというようなこのものがこう渦巻いていて不安であるのに、あ、そのまんま愛してるよ、ありのままでいいよ、そのままずっといなさいというのは、それは愛ではないですよね。ありのまま私たちが愛されているから安心して私たちはそのありのままを受け入れてくださっている主の御手の中で変えられていくことができる。そのことを、教えているのだと思います。で、ここでもですね、あなた方は細かく注意を払いなさい。自分がどのように歩んでいるか、それは自分で自分をチェックするということを教えているのではなくって、ありのまま愛してくださっているあなたを、その愛の中でどのように神様が変えようとしてくださっているかという、その神様の眼差しを意識し、神様が作り変えてくださる御手に委ねていくんですよ。それを日常生活の様々なことに安心して当てはめていっていいんですよ。見張られているのではなくて見守ってくださっているんですよ。強制されているのではなくて導いてくださっているんですよ。ということを教えている言葉なわけです。ですから、5章の13節でですね、こんな言葉ありました。しかし、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。この言葉に関して、前々回にですね、見ました。なんかこう、恥ずかしめて、恥をさらけ出して、もう二度と人の前にも神様の前にも立てないようにする。いやいや、そんなことではない。自分がどのように歩んでいるか、細かく注意し、ありのままの主の御手の中で、安心して光を当てていただいて、明らかにしていただいて、変えていただきなさいという勧めなわけですね。ですから、その続きを見ましょう。その次ですね。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。つまり、知恵のあるものとして生きる。神様からの知恵をいただきながら、その知恵によって生きるということは、機会を十分に生かす生き方なんだと、この箇所では教えられているわけですね。で、この十分に生かすっていう言葉は、もともと、お金を払って物を買い取るときに使われる言葉であります。ですから、あらゆる機会を最善に生かしなさい。無駄にしてはならないですよ。用いなさいよという勧めですね。私たちに与えられている時間は限られています。その限られた時を神様の知恵、上からいただく知恵を用いてベストに生かしていくように勧められています。で、例えばこの時代に生きる多くの人々からすると、日曜日の朝にこうして、集まって礼拝をする。あるいは他にも楽しいものはいくらでもあるのに、あえてこの礼拝に照準を合わせてインターネットでですね、ズームで共に礼拝するということは、まあ世の人々からするならばですよ、時間の無駄であり、就業のようなものであり、せっかくの日曜日という休めるチャンス、楽しむことができるチャンスを見事に無駄にしているというですね、そういうことになるわけです。ね、もしかしたらかつてはそういうふうに思っていらっしゃった皆さんもおられるかもしれない。ね、大変やな、クリスチャンというのは。ああいうふうに妥協はなりたくないというふうにですね、思っていらっしゃったかもしれない。けれども、神様がくださる時の中で、天地万物を作られた神様が7日目に休まれて、私たちにも安息を命じてくださったように、この日、週の始まりの日として、まず神様を礼拝することを神様はお命じくださり、また喜んでいてくださり。そして、その中で仕えることのできない特別の恵みでもって私たちに命を吹き込むようにして、ここから使わせていってくださる。 神様が喜ばれ、私たちにも喜びが与えられる、かけがえのない時として私たちは時を生かしているわけであります。この日曜日の時の使い方として最高の使い方を私たちは恵みによって選び取らせていただいています。これほんの一例で、かつては無駄だと思っていた、あるいは時を無駄にしていた、悪用していたかもしれない、そういった時間というものを有効に用いていく。そのためにもですね、次にこう進められています。17節ですね。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。この時を生かすようにっていう流れで、主の御心が何であるかを悟りなさいと言われている。そのことに注意が必要です。そもそも時というのはですね、次見てください。マタイの24-36ですが、ただし、その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使たちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。というふうに、時を統括しておられるのは、時を支配しておられるのは、時を管理しておられるのは、父なる神様お一人だと。あるいはもう一つ、使徒行伝、使徒の働きの1-7ですね。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方の知るところではありません。それは、父がご自分の権威を持って定めておられることです。ね、父なる神様、これ、考えたら当然なんですけども、すべてのものを作って、今も治めておられ、支配しておられるお方ですから、その方だけが支配しておられるのが時というものだと。これ前提ですよね。ですから、特定のことが起こるその時や、ことを行うのに絶好のチャンスなどについて、私たち、クリスチャンが神様のご意志とか計画を前もってピチッと知るということが求められているのでは全くない。そういう話ではないということです。隠された神様のご意志を私たちが知るということを求めている言葉ではない。時というものについてクリスチャンは世間の人たちよりも先の先まで見通す、時の流れを見渡すことができる、そういうものでなければならないということが教えられているわけでもないということですね。では、時を生かすために主の御心を悟るとはどのようなことなのか。第一にですね、この御言葉を見ていただきたいと思います。1-10なんですが、すでにこの御言葉を随分前になりましたが見ましたよね。その奥義とは、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。とありますように、神が、主が時を支配し運用しておられるんだということを安心して、主の愛からそれが出てるんだということに心を向けつつ、委ねていくということなんですよ。別の言い方で言うならば、私には何が最高のチャンスであり、何が神様が備えてくださっているベストの時であるのかということがわからないけれども、でもこれだけはわかる。神様が時を握っておれる、その神様は愛の神様で世界を、そしてこの私をも愛しておられるから、その愛の御手の中に信頼を置いて委ねていれば大丈夫なんだ、と委ねていくこと。こんなこともありました。その次ですね。3章の11節にもですね、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものですとあります。私たちを愛しておられる全能の主、全知全能のお方がすでに永遠のご計画を持っておられ、そしてそれはもう成し遂げられている、完了されている。時は満ちた、神の国は近づいたと主はおっしゃった。ですからこのお方に信頼している限り根本的に安心なんだ、ということを自らの歩みにも当てはめていくということが求められています。 ですからですね、パウロは別のところでこう言いましたね。じゃあ、ローマの8章の28節。これは、口語訳がとても、わかりやすいですので、引用してますが、神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。私たちが祈って求めて、主よ、あなたの御心ですか？あなたの導きですよね？と歩み出していった。でも振り返った時にそれは、もしかしたら違っていたんだろうかっていうことだってあるかもしれない。あるいは失敗してしまった。ということだってあるかもしれない。いや、私自身もたくさんある。けれども、神様はそれらも含めて全部のことを益と変えてくださるお方なんだ。そういうお方の見ての中に時はあり、私はあるんだという、その根本的な安心感を持って求めていく。ですから、こんなふうにも言われています。そのすぐ後ですね、8章の38と39ですが、今あるものも、後に来るものも、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ものすごい約束じゃないですか。どんなものが来ても、そして未来に何が起こったとしても、そのことで私たちが神と引き離されることって絶対ないんだと断言されているわけですね。で、このことを悟るのが御心を知るということだ。これ第一番目。で、第二番目に、今目の前にあること。今私ができるこの今という時、これを誠実に行うということです。人の働きの17章の30節を次見てみましょう。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今ではどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。今はどこででも全ての人に。で、この悔い改めと来ると、もうごめんなさい、神様、私の罪を許してくださいというふうに、そのことに限定して考えがちなんですけども、もともとの意味はこれまでお話しましたように方向転換ですよね。つまり、今この時というのは過去とは違う。神の国が始まっていない時とは違う。キリストが復活される前とは違う。もうキリストは復活されて、神の国が実際に来て、新しい天と新しい地がもう始まっている、そういう中に私たちは置かれていると。で、そのことを前提に私たちが方向を変えて、神様の方に向いて歩んでいく。その今であり、これからなんだと受け止めていくということ。今目の前にできることをそういう意味で神様から与えられたこととしてベストを尽くしていく。それはこのようにも言われています。コリント第2の6章の1節2節ですね。その次お願いします。はい。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ。今は恵みの時、今は救いの日です。与えられている今この時を恵みの時として最大限に生かそうとしていく姿勢。それがここで教えられている。これ2番目。そして第3に、神様の御心を悟るということは、第一にすべきものを第一にするということでもあります。有名な言葉ですね。次見てください。マタイ 6-33。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。まず神の国、神の恵みの支配と神の義、神様と私たちとの正しい関係、それを最優先に求めなさい。それを優先順位の一番に置くんですよ、と教えられています。それが、時を生かすという文脈の中で神の御心に従っていくということです。こうして、知恵を持って時を生かすこと、時を支配しておられるのは主だということを受け止めて委ねていくという生き方が教えられました。で、そのような知恵あるものの生き方として、特殊な実例が挙げられているのが次です。ね、その次を、ごめんなさい。私だけ読みしますけれども、 5章の18節。また、ブドウ酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。ね、この18節のですね、また、ブドウ酒によってはいけません。このまたっていう言葉は、特にその中でっていう意味があります。ね、時を生かしていくっていうことが言われている。特にその中でこのことを大事にしようっていう。それが、ブドウ酒によってはいけません。むしろ御霊に満たされなさい。で、このお酒ってことに関して、今映していただいてます、マタイの11章の18節、19節ではですね、ヨハネが来て、これバプテスマのヨハネですね、食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て、これイエス様のことですね、食べたり飲んだりしていると見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。しかし、知恵が正しいことはその行いが証明します。言ってるんですね。イエス様もそんな風に言われる、ブドウ酒を飲んでおられたわけですね。また、ここでも酒によってはいけません。ブドウ酒によってはいけませんと言われていても、それを飲んではいけないとは言われてないんですね。一方で、案外クリスチャンで大酒飲みの例が多く取り上げられてそれを戒められているということも事実です。いくつか見たいと思いますが、ローマ人の手紙の13章の13節ですね。遊業や泥酔、これですね、泥酔、淫乱や公職、荒さや妬みの生活ではなく昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。つまり昼らしい、昼歩くもの、光の子らしい品位のある生き方から私たちを遠ざける力を持っているのが泥酔だよ。それはふさわしくないと言われている。あるいはその次、ローマ14の21。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。と、ね。あえて許されてはいても、つまずきを与えないためにということで酒を飲まないという選択するならば、それは素晴らしいことだとも言われている。あるいはその次。コリント第一の5章の11節。私が今書いたのは、兄弟と呼ばれるもので、クリスチャンで人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。あるいは、テモテ第一の3章の3節。これ、監督はということでですね、酒飲みでなく、乱暴でなく、柔和で争わず、金銭に無欲で、と言われている。また、8節、同じように羊たちも品位があり二枚舌を使わず大酒飲みでなく不正な利を求めず、ね、あるいはその次、テトスの1章7節、監督は神の家を管理する者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく短気でなく酒飲みでなく乱暴でなく不正な利を求めず、ね、で、そうするとですね、多分ですね、この分かったような分からないようなもやもやっとした感じを、抱くんではないでしょうか、ね、結局どっちなんでしょうかというね、飲んでもいいんですか、飲んではいけないんですか、ね、で、今まで見てきたようにこのお酒を飲んではいけないわけではないけれども酔わないようにと、この微妙な表現ですね、一体何を意味しているのかということですね。それは、この世において聖書はですね、この私たちが生きていくという時に悩みや悲しみや苦しみやもう思いもよらない出来事から来る絶望感やストレスがいっぱいあるということを認めている。また現実に私たちもそういう社会の中で生きている。で、そこからの逃避として、このお酒を使うことはふさわしくないですよ、と教えていると思います。そういう意味で、この酒に酔うことによって、それらを紛らわすという解決方法に聖書は基本的に反対していると言っていいと思うんですね。そういう意味で、5章の18節にもう一度戻りますと、また、ブドウ酒によってはいけません。そこには、どうですか？放蕩があるからです。ね。いやいや、放蕩するような飲み方はしませんよ。それは、 そうでしょう。それでいいわけですよね。だけども、その宝刀につながる一歩っていうことを忘れずに、このことを、それぞれが神様からの知恵をいただきながら、それを自らにもまた共同体にも当てはめていく知恵が必要だ。ということですね。で、この宝刀という言葉はですね、実は別のところでは、乱行とか、淫乱、堕落とか、悪徳、身を持ち崩す元とも訳されたり、人生を破壊する宝珠とも訳されたりします。葡萄酒に酔うこと、そこにはそういったものがある。だから、葡萄酒に酔ってはいけないですよ、と言われているということなんですね。そこに本当に適切な知恵が求められています。で、この宝刀ということはもともとは、救うとか生かすっていう言葉を打ち消す。つまり、救わないこと。あるいは生かさないこと。という、もともと意味がある。それがここで宝刀と訳されています。で、このように、酒それ自体が悪いのではない。けども、それが救いに近づけるものではなく、むしろ、堕落に近づける可能性を持つものだということを忘れてはならないということがですね、ここで言われていると思います。で、この流れの中で、また、ごめんなさい、その次ですね、はい、ありがとうございます。また、葡萄酒によってはいけません。そこには宝珠があるからです。むしろ、御霊に満たされなさい。この言葉が出てきます。ね。酒はその人をこうコントロールする力を徐々に発揮します。酒に酔うということと、ここで御霊に満たされるということが、この、並行してですね、出てきている。これ意味があることで、お酒を飲んで飲んで飲んで飲んでしているうちに酔うと、結局そのお酒が、脳に作用し、心にまた体に作用して、コントロールされてしまうわけですよね。で、そうではなくて、あなたをコントロールしてくださる御霊に自らを明け渡していくんですよ、と言われているということですね。で、ペンテコストの日に人々はですね、聖霊に満たされて他国の言葉でわーって喋っている弟子たちを見て驚いた。なんでこのガリラ出身の人たちが自分たちの全然違う国々の人々のその言葉を話してるんだとね。でもある人々は新しい酒に酔ってるんだと、ね、酔っ払ってるんだと。で、ペテロが立ち上がって今は朝の9時ですから酔ってるんじゃありませんということで、予言の成就として御霊に満たされて私たちはこうなってるんですよっていうことをだーっと話していきますよね。で、酒に酔ってるんだというような、つまり御霊にコントロールされるっていうその状態、神様は私たちの自由意志を無視して、ね、ストップさせて無理やりに、ロボットのようにですね、ご自身の意志に従わせるということをなさいません。けれども、私たちが歓迎するならば、私たちが喜んで明け渡していくならば、その御霊は私たちをご支配くださって、私たちに少しずつかもしれない、時には。また、時にはなかなかわからない方法でかもしれない。あるいは時には即座にかもしれない。私たちをぐっと捉えて導いていってくださるお方ですよね。神様の働きはその人自身の働きを超えています。ちょうど御霊に満たされた弟子たちが、彼らの力をはるかに超えたことを聖霊によって、御霊によってさせていただいたように、神様は今の時代も私たちの元々の力を超えた力を私たちのうちで発揮してくださる方です。ですから最初にこの御言葉がありましたよね。もう一度戻りますが、次お願いします。5章の15節からですけれども、ですから自分がどのように歩んでいるかあなた方は細かく注意を払いなさいという御言葉を最初に見ましたけれども、この歩むっていう言葉、 実はここでも使われているんですね。その次見てください。2章の10節なんですが、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストにイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、ここですね、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさいというと、どうしても自分自身の責任で自分自身をコントロールして細かく細かくチェックしながら歩んでいかなければならないのか、そんなことはとてもじゃないけど無理だと思いますよね。でもそうじゃない。これまで見てきましたように、そしてこの御言葉が言っているように、良い行いに歩むように、良い行いをあらかじめ備えてくださってるんですよね。神様が主語なんです。どこまでも神様が作られ、神様が私たちをこの地上に生み出してくださり、そして育ててくださって、そしてイエス様と出会わせてくださって、クリスチャンとしても私たちを捉えて成長させ続けてくださっている、その神様が良い行いも備えてくださっている。これからのあなたは神様によって整えられ続けて歩んでいく。そして今もその中にある。だから安心して委ねて歩んでいけるんだということですね。で、御霊に満たされなさいという言葉は、御霊に、現在形と言いまして、満たされ続けなさい。今も、そして次の瞬間も、明日も明後日もずっとずっとずっと御霊に満たされ続けなさい。ということは、ずっと私はあなたと一緒にいるよ。ずっと私はあなたに関わり続けるよ。私はあなたの王として、あなたのしもべとして、あなたの主として、あなたの友として、あなたの救い主として、羊飼いとしてずっと一緒にいて、導き続けるよって約束してくださってる。満たされ続けなさい。そのお方を信頼し続けて、そのお方と一緒に歩みなさい。そのお方のご支配を歓迎し続けなさい。と言われています。そんなことは可能なんでしょうか。で、先ほどですね、そこには放蕩があるからですという言葉がありましたね。ちょっと一つ戻っていただきましょう。ありがとうございます。もう一つすいません。これありがとうございます。ね。また、葡萄酒によってはいけません。そこには、放蕩があるからです。で、放蕩と言って皆さんピンとくるのは、放蕩息子でしょ？もう、ここのところ、しょっちゅうですね、その、放蕩息子っていうところに、触れていますもんね。で、放蕩息子っていうのは英語で言うと、プロディガルサン。プロディガルっていう言葉が、放蕩しているっていう形容詞。無駄遣いしている、湯水のように使っているという形容詞なんですよね。で、そういう、ね、プロディガルさん。でも実は本当は、あの物語は愛の父の、ね、二人のこの息子の父親の物語なわけでしょ。父親がどういう方なのかということをイエス様、例えて話し出した。で、その父親は実はプロディガルファーザーなんですよ。いや、湯水のように無駄遣いしてるのは息子じゃないですかということなんですけど、実はプロディガルファーザー、どういうことかというと、そのプロディガルって言葉は、湯水のように使うという言葉では、という意味があるとともに、惜しみなく与えるっていう意味があるんですね。もう気前よく、惜しみなく与える父親の話なんです。で、そこには放蕩があるからです。ね、本当の意味でプロディガルな、もう惜しみなくこんなにしていいのっていうぐらいに気前よくあなたを愛して愛を注ぐその父なる神の御霊に満たされていきなさいっていうのがこのところで言われていることですよ。で、そうするとね、本当にありのままで受け入れてくれるんですか？何の条件もつけずにこのまんまの私をお父さん あなたはもう一回息子として受け入れてくれるんですかというやり取りをする必要もなく、ガバーッと抱きしめられて受け止められたあの息子が、ね、そのまんま、ね、あのお父さんを捨てて出ていって、そしてもう湯水のように財産を使い果たしていく、その時と同じ価値観で同じ人生観で生きれるかっていうと、生きれるはずがない。変わっていくはずです、そのお父さんの愛の中で。それはありのまま受け入れられたから。同じように私たちもそのままで、ありのままで受け入れられているから、放置されるのではなくって御霊によって変えられ続けていく。その中にある限り、これから何が起こったとしても大丈夫。そして神様、今あなたの導きが本当に必要なんです、教えてくださいと聞いていくときに、最善のときに最善の方法で、私にとっての最善を主は教えてくださらないでしょうか。なぜならばプロディガルファーザーだから。惜しみなく愛しておられる、その愛を注ぎ続けておられる御霊がご一緒くださっているからであります。今週もその方に明け渡して歩んでいくことができるのが、私たちの与えられた特権であることを思いましょう。お祈りしたいと思います。天のお父様、感謝をいたします。御霊に満たされなさいと励ましてくださって感謝します。目には見えません。けれども、ここにおられ、そして私たち一人一人のうちにいてくださって、私たちを神殿としていてくださる主が、私たちを満たしてくださいます。私たちを愛を持ってご支配くださいます。どうか主よ、私たち一人一人の今の課題を、今の喜びと悲しみを、今の病を、痛みを知り尽くしておられる主が、備えてくださっている最善へと今週も導いてください。あなたの御声を聞き続けることができますように、あなたを信頼し続けることができますように、そしてそれが難しい時に、そのまま主よ、あなたを信頼できません、あなたの導きが分かりません、あなたが遠くに感じます、助けてくださいと見舞いに出ていくことができますように、憐れんでくださいますようお願いをいたします。私たちお互いに主よ、愛し合って祈り合って共に歩む兄弟として、これからも共に歩んでいくことができますように、そして世界中のあなたの子どもたちの上に力強い導きをお願いいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。新聖歌408番を持って死に、私たちの信仰の応答を主にお捧げいたします。本日の献金当番は河野兄弟と下田兄弟です。
待ち望む 愛する天のお父様、今日礼拝堂でまたズームを通して礼拝をあなたに礼拝を捧げられていることを感謝いたします。主の御心が何であることを何であるかを語りな悟りなさい。それはクリスチャンとして御霊に満たされて生きるということを和田先生を通してあなたが語ってくださいましたことを感謝いたします。神はいつも見守っていてくださる、時を管理されているただ一人の主が、主に安心して自分を変えられ変えられていくことを自覚し、それを十分に生かしていく、そのような生き方が御霊に満たされるということであることを今日教えていただきましてありがとうございます。たとえ失敗しても成功してもあなたはそれを益として変えてくださることを学びました。目の前にあることを誠実に行い、神の国と神の義をまず第一に求めて、今週も一週間あなたの御言葉に従って生かされますようにどうかお願い申し上げます。今感謝してあなたからがお預けしているもののうち一部をお返ししました。あなたのご用のために尊くをお持ちくださいますようにお願い申し上げます。すべてのここにおられるすべての人々の願いとともにイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。
アーメン。正英新生から52番賛美の後に和田牧師に祝祷いただきます。
どうか私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神様の限りない愛と聖霊なる神様の清い親しい交わりが私たち一人一人とそれぞれにつながるすべての人々のうちに今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
本日初めてお越しになった方いらっしゃらないですね。はい。そしたら本日今週のご案内をさせていただきます。教会学校は午前9時からありました。礼拝後楽しい聖書の学び、CS 教師会は午後1時から、ウクレレクラブは午後1時からです。5月25日水曜日にフリーカフェ午前10時からです。同じく25日水曜日午後7時30分からミラクル祈祷会が会堂とズーム併用でございます。 信じても苦しい人へ、ありのまま進学に、神の側から見たありのまま、または今週礼拝のメッセージや日々の恵み、どちらの分かち合い、各自でお祈りくださいを予定しております。5月27日金曜日はリコーダークラブ10時からです。28日土曜日は囲碁クラブ9時30分からです。教会法といたしましては、礼拝後、先週はですね、礼拝後、信徒会が持たれました。今後の教会の歩みのために大変有意義な質疑応答の時、続いて地域サポートグループに分かれての互いの連絡方法の確認と祈りの時が持たれましたということです。18日水曜日、ミラクル祈祷会、ありのまま神学1、人間の側から見たありのまま、または今週の礼拝メッセージや日々の恵みの分かち合いをし、共に祈りました。16名参加ということです。次週の予定ですが、礼拝ですね。決算総会は6月12日ということですので、よろしくお願いします。ご報告事項ある方、お願いします。あ、マイコ先生、お願いします。
新改訳2017の聖書を注文された方は、届いております。1回で、お渡ししますので、この後、礼拝後、楽しい聖書の学びが始まる前の時間に、1階の方にお越しくださり、ちょっと足がおつらいなっていう方は、代わりの方が、どなたかよろしくお願いします。また、大津姉妹には届けていただけますか？はい、大津姉妹の分もありますので、お近くの方お届けください。よろしくお願いします。
花の日の、しなこ姉妹、先にします。お願いします。
すいません。本当にお祈りありがとうございました。無事に、抗がん剤治療が先週終わりました。体調はすごく守られています。だるさは残っていますけれども、本当に抗がん剤がだんだん薄れてきたので、元気にやっています。それともう一つお祈りの課題なんですけれども、別の病気で、7月に手術が入りました。はい。またそのためにもお祈りください。お願いします。ありがとうございました。
しなこ姉妹、守られて感謝です。花の日の報告だけちょっとさせてもらいます。6月12日、だから6月の第2週が花の日に当たるんですけども、今年はまあ、ご案内、マッコ先生の方からしていただいて、行かせてもらえるとこは行かせてもらおうということです。でもあんまり人数がたくさんやっぱりまだコロナの関係で行けないんで、ただ、ご希望の方は後ろに紙用意してますんで、行く場所はですね、大津さんのとこと、倉本さんのとこと、森上かな子さんのとこです。ただ、倉本さんのとこは、次の週にちょっと先生が、やっぱり大津さんと倉本さんのとこは一緒に行くということなんで、倉本さんのところは19日にさせてもらおうと思ってます。よろしくお願いします。で、4人ぐらいでできたら行きたいなと思うんですけど、人数の調整はまた、 私の方でか先生の方からあると思いますけど、なぜ行きたいなと思われる方は後ろに置いてますんで書いていただいたらいいと思います。よろしくお願いします。
正しい聖書の学び、この後ありますけども、一旦今マキコさん言いましたように休憩と言いましょうか。で、下の方で聖書を取っていただいたりして、そして、もう強制的なものでは全然ありませんので、お帰りになる方はもうそれでと思います。それで、終わりましたらすぐにですね、先生たちが、聖書の前のプリントを配ってくださいますので、お帰りになる方でも、関心のある方はもらって帰ってくださったらと思いますし、よろしくお願いしたいと思います。それで、お掃除なんですけども、聖書の前終わりましてから、有志の方々でざっとしていただければ大変助かります。よろしくご協力ください。また、ズームの皆さんも、この後、しばらくしてからですね、10分以内には始めれると思うんですけれども、ズームを通して同じようにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、以上です。じゃあ最後、ズームの方、ね、ズームの皆さんにもちょっと、はい、
ズームの皆さん、ごめんなさいね。はい。お元気でしょうか。大津さんもお元気そうです。はい。
ありがとうございます。守られて、喜びの中に過ごしております。またいろいろご迷惑をかけますけれども、よろしくお願いします。
ありがとうございます。したらだいぶコロナも落ち着いてきたんで、ズームの皆さんも減ってきましたね。はい、まあ手を振りましょうか。はい、またありがとうございます。さあ、また来週お会いしましょう。はい、そしたら礼拝はこれで終わります。5分ぐらい休憩したから楽しい。Thank you.
Thank you.